若いお兄ちゃんが1週間に1回定期巡回してきます。それで、ゴミが落ちてないようにしましょう、ひなぎ残さないようにしましょうとか、もう新定員ができましたこうして打ってくださいとか、もうきっちりやってくる、1週間に1回。それから2週間に1回、その上の上司が来る、これちょっと30過ぎたら、もうちょっと役職者がやってきましてね。それで、オーナーさんに会いまして、きちんと話をする。だからもう、一生懸命ね、ものすごく一生懸命。農村さん、やっぱこのピッチが少なくなる。つまりに、広い地域にばらまいてるから、巡回速度は、期間が長くなるんですよ。それも差もありますね。まあ、いろいろあるでしょうけどね。で、結論はですね、そのコンピューターの何だか宇宙人工衛星を使った情報収集の何とかって本には書いてあります。それもあるかもしれんけど、本当はね、1回の小取引が小口のものは、こういうやり方をしないと本当の儲けは出ないんです。これも、だから、ローソンとですね、見てください、右。3倍違うでしょ ?4 倍近いでしょ。この4倍近い差というのはですね、こういう地域戦略の違いです。社長の地域戦略の違いが出てきた。3倍。それで皆さん、ローソンの従業員さんを300人連れてきてね、セブンイレブンの従業員さんを300人連れてきて、KH 施設と、一般施設と、100メートル競争、1500、5キロ、砲丸投げ、高跳び、幅跳び、ブレたけして、懸垂、これやってみなさん、セブンイレブンが4倍近い件数取ると思いますか？これやってみないと分からんでしょうけどね。差はつくかもしれんけど、そんな差つくんでしょうね。どこ、しかし差はついてるじゃないですか。これが現実の姿。ということはね、戦略が大事であって、従業員さんの教育は大事であるけど、さあ、わずかしか、もう優位差がある。優位差が特定できるかどうかというのは非常にもう誤差の範囲に隠れるぐらいしかない。だから社長がダメだったらどうにもならんんですよ。中小企業は。まあ、もう中小企業は決定的ですね。だからもう中小企業、従業員100人以下の場合はもう社長の実力で 98% 決まりますから。だから業績の良し悪しの 98% になってね、社長で決まるんですよ。ほんで計算できますからね。こういうふうな話をすると、いやー、うちは嫁さんで決まるという人がおりますけどね。それはもう嫁さんの社長にしてもらえるんですね。計算のこっちは縁がないからね、縁がないからご存じないと思うけど、ここにね、寿屋って言いましてね、年商2800億円のスーパーが、まあ、流通関係にね、いらっしゃる方だったらご存知でしょうけどね、熊本にね、年商2800億円の寿屋がある。これ潰れました、2年前に。2年前にですね、1800億円ぐらい、負債ですね。この会社がですね、スーパーの売り上げが伸びたから、コンビニエンスストアを100出しますと。九州で100店舗。九州で100店舗出します。とりあえず福岡県に2店、鹿児島県に2店実験店舗を出して、経営を始めますと新聞に発表して実際やり出したんですけど。見てください、これ。セブンイレブンが目の前でこういう集中型でビシビシビシとやって、目の前でやってるのを見といてよ。これ気がつかん。見てください。関心を払わないやつはこんな見えんの。ね、見てください。で、足元でやってるんですよ、九州で。ねえ。しかも、今年の社長以下取締役が国立中機構のものすごいとこ出たの、なあですよ。だから見てください。学歴と経緯は一切相関関係ない。私も勉強できるから、もう言うとき自信だって。ほんと。ねえ、もう、だから、勉強ね、学校時代しなかった人はチャンスと思っていかないとね。余計なものが詰まってないからチャンスだよね。隙間がいっぱいあるから今から詰め込めへんだ。だから、経営戦略を本気で勉強しない人はこういうことも見落とす。だからね、やっぱりその、うまいやつのやっとるのを見とかないからね。そしてそれをやっぱり自分の業種なりにこう応用して、そしてどういうふうにやっていくか。去るまではいかんけどですね。そういった勉強はいるんだということですね。それから、ちょっと時間がね、来ておりますけど、 2時間で途中で休憩するつもりでちょっと調子に乗って話して休憩がちょっと遅れておりますけど、もう注意でありますね。はい、それではお手元の右の列のですね、真ん中のところ、そうですわ、これ皆さんね、岩田屋っていうのがご存知ですかね。あの九州で古い一番名称の大きかった岩田屋本店を売りまして、もう実質倒産なんですよね、身売りしましてね。これ3代目、これ社長3代目なんです。3代目で、ね、A 大学を出て3代目で、JC に入って、ボートいいもの、ね、いい趣味活動を持って、時々本業、夫婦ですから、趣味じゃないですね。いやー、まあ、ひとつから分かる、九州でもう3代目のデパート、これ2つ増えたんですよ、去年から2つ。ねえ、もう本当にもう有名デパートを2つ建て続ける。いい生活、自分の店で売ってるやつ来てないんだから、これ。ロンドンに行ってから1回まで100万近い人集めてきて、うちの店の商品ボロに見えます。誰が本気で売るかって分からないんだね。上から下まで、全部自分の店で売っとるのは自分のお金かな。社員割引やら下にいかんよ、社長は。と思いませんかね。昼ごはんやら全部売り場に行っておかず買ってこなきゃ。どういうご飯を売ってるのか、おかずは。そういうことしてない。金持ちになると違う。ね、それでもう分からなくなる。お客様は分からなくなるんですよね。はい。それから右の列の真ん中の5、6行目したユニクロサーブね。はい、よくベルマークあるでしょ、スーパー。これがね、全国の中でスーパーで一番業績がいいけど、これはね、特定地域。栃木県から北の方でものすごく強い。ユニクロサーブ。この前の年の半分になりましたね。まだまだ業績はすごい。しかし、これは柳井社長が人の前で講演をやりすぎたんですよ。人の前で講演をしすぎた。だから決着がつくまで絶対人の前で話しちゃダメですよ。つまり自分の業種できっちり決着がつくまで人の前で講演をしたらダメ。それを守ったのが、大和の小倉社会長さん。講演しなかった。で、引退して一回だけやる。もう日経ベンチャーから何回も言われて、1回だけやりましょうって、1回だけ。もうクレームの人だからね。それで終わり、もう一切来ません。佐川急便との決着もついてないのに、そんな自分の戦略を人の前で話しませんよ。まあ、プロジェクト X には出ましたから、あれは昔話だからね。今のことは絶対言えない。ということですね。ですからやはり、それからそのユニクロさんの下の島村。すごいですね、この会社すごい。もう田舎に行ったらなんかあんまり大きい看板じゃないことあるでしょう。これ買っとんのよ。もう周辺負けるですね、もう勝てないこれは。この社長の講演聞いたことないでしょ。これが正しい。人の商売争わない。私の商売ね。はい、その下にちょっと有名なコンサルタントさんが2つありますね。しかし人に金儲けを襲い取る割にはあんまり儲かってないですよ。もうつくづく思いますね。下から2行目の竹藤さん。まあ秘密警察を追い取るとは知らなかったな。それではですね、もう1時間半経ちましたからタバコを吸う方はあるでしょうからね。32本まで日本関係と休憩時間は6タイムとして延長します。それでは6時計、タバコのことであります。